牧師の横山美樹夫という先生がこのように言っています。私が牧師を辞めなければならないとき、牧師というのは、私は世界で一番素晴らしい使命、働き、仕事だと思っています。この牧師を辞めなければならないときがある。そのまず第一、信仰がなくなったとき、イエス様を信頼するということがなくなったときに、すぐにそれは辞めなければならない。イエス様を信頼しないでその働きなんかほんの少しも一時たりともできない。2番目、人を愛せなくなったとき、人を許すことができなくなったとき。3番目、神の言葉が新鮮に響いてこなくなったとき、神の言葉を読んで、聖書を読んでこう感動しなくなったとき、もう語ることができなくなります。その時牧師を辞めなければならない。4、他人のあらばかりが見えてつぶやきと不平不満しか出なくなった時、他人のあらばかりが見えてつぶやきと不平不満しか出なくなった時。そして5番目、牧師の働きに光栄を感じなくなり、単なる生活の糧を得るために、これは本当に虚しいんですけれども、単なる生活の糧を得るために働き出した時、この5つ、これが私が牧師を辞めなければならない時。妻がこれを書いているのを見て言いました。横山先生はこのように言っています。その奥さんはこう言いました。もう一つ必要よ、もう一つ必要よ。妻に出て行かれたら。横山先生は6番目を書き足しました。私が牧師を辞めなければならない時、妻に出て行かれたら、妻がさようならと言って、離婚届を書いて出て行った時、牧師の働きはできなくなる。私たちの社会で今一つの大きな課題はこの離婚という問題です。1970年40年ぐらい前は離婚は日本で8万組でした。1年間で8万組でした。2002年には、10年少し前には29万組になりました。8万組から29万組になりました。そして2008年には25万組に少し減りました。そして今だいたい横ばい、毎年25万組になっています。減りました、2002年よりも。なぜか、結婚する人たちの数が減ったからとある人は言っています。今だいたい25万組、25万組というのは2分に1組離婚しているということです。ですからこの礼拝が90分です。だから日本中でこの90分の間に45組が離婚しているということになります。そして離婚の周りには子どもたちがおり、そしてその家族がおり、両親がおり、といういろんな課題というものが大きい。ある人は言いました。離婚するというのは結婚することよりも大変なんだ。周りに影響を与える、また自分の人生に決定的な影響を与える。離婚をどうしてもしなければならなかった方は本当に大きな痛みと苦しみがあったと思います。そのような人たちがこの日本に増えています。離婚率というものがあります。その年に結婚した、そしてその年に離婚した、これはまあ何年か前の人も加わってますけれども、このその年に離婚した、その年に結婚した、離婚したというこの割合、1970年は 9.3% でした。だからこれ10組結婚したら、まあ1組離婚しているということになるわけです。それが2010年には 35.9% になりました。 35.9% というのは3組に1組が離婚しているということです。ですから今年結婚したら何年か後には確実に3組に1組 35% ぐらいは離婚していってるということになります。そして離婚はだいたい結婚して1年から5年が一番多い、1年から5年が危機だと。さらに 36% の人たちが離婚をしています。私の教会で結婚式をしてきました。神様の前にクリスチャンが誓約をしました。今まで50数組結婚式をしました。その中で離婚したのは2組、残念だったんですけども、これどうしようも、どうしても仕方がなかった、いろんな事情がありました。50 50数組結婚して2組だけ離婚しました。ということは教会における離婚率は 4% 4% ということができます。これから結婚する人たち教会ですると安心です。離婚率は 4%、まあ、ただこの2組以外はもうそういう危機はありませんので、どこかありますか？ないと思います、ありませんので、大丈夫です。ある人がこう言いました。離婚というのは全ての家庭に危機がある、全ての夫婦に危機がある。いつ危機が来るかというと3日目だと。新婚旅行に行った時に、もう24時間一緒にいる、24時間、これ3日目ぐらいになると、そして、寝てる顔を見る、口を半分開けてる、この人と一緒、とかですね、まあ、そんな思いになる、この3日目が、危機だと。そしてその辺で喧嘩が始まる、そして1週間経って帰ってくる、成田なり、また関空なりで、じゃあもうこれで終わりねという、これ昔言われた成田離婚、新婚旅行で全てが終わるという成田離婚というのがありました。ですから危機は3日目にやってくる。そしてその次は3ヶ月目。もう生活が慣れて、それぞれ仕事も始める、そして忙しくなっていく、ちょっとすれ違いが始まる、期待があるけれどもその期待に応えてくれない、お互い期待があるけれども期待に応えられない、そしてもうだんだんイライラしてくる、そしてもう一緒におれないっていうのが3ヶ月。ですから3ヶ月目に危機が来る。そしてその次は、まあ、その後はまたずっと行って3年目に危機が来る。もういるのが当たり前、そこにいて当たり前、そして子供ができる、与えられる、そして奥さんはその、まあ、妻はその子供に一生懸命になる、夫よりも子供の方がよっぽど可愛い、その当たり前のことなんです、もうその当たり前の中に生活をしていく。そして、3年目にその危機がやってくる。そして言います。それからは毎日が危機だ。それからは毎日が危機です。ですから今日も私たちはその危機の中を、ある種の言葉で白氷を踏むように、こう氷をですね踏むように今日を過ごしている。そんな中で生涯共に過ごすことができるっていうのは本当に奇跡だと思います。奇跡だと思います。そして教会にはこの奇跡がいっぱい起こっています。次から次に奇跡が起こっています。奇跡の中心はあなたです。あなたです。どうぞ奇跡を経験しましょう。私たちの社会はこの離婚ということを通して家庭というものが壊れていきました。家庭というものが社会のベースです、土台です。聖書はそう言ってます。そのベースが壊れてしまうならばその次にある人生も壊れていく。そして社会生活というものがうまくいかなくなっていく、それの繰り返しだと言われています。離婚だけではなく、結婚とは何かということが分からなくなってしまいました。同性婚というものが認められるようになりました。男性と男性、女性と女性が結婚をする。これは結婚とは何かというものがもうはっきりしなくなってしまった。だから男と男が結婚して何が悪いのか、女性と女性が結婚して何が悪いのか、男性と女性が結婚するその方がおかしいとかですね、なんかわけのわからないことを言う人たちが出てくるわけです。世界最初の同性婚は1989年10月1日デンマークで男性同士が結婚しました。これが世界で初めてのいわゆる公に行われた同性婚。そしてその後2000年以降この十数年の間に同性婚を認める国が増えてきました。まずオランダ、ベルギー、スペイン、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガル、フランス、先ほどのデンマークも当然、フランス、イギリス、アメリカ、これアメリカは州によって違います、でも州によっては同性婚を認めました。そしてカナダというように、これは今世界の流れとして増えていっています。止めることができないんです。なぜ止めることができないか、それは結婚とは何かということが誰も言えない。結婚とは何か、良い結婚とは何かという基準が全くなくなったので、いや別に男と女が結婚するのも、また男と男がするのも別に変わらないじゃないかということになってしまった。そして 今私の社会でもう一つ課題になっているのはもう一つの同性婚です。同性婚というのは、多くの人たちが離婚していく、もう自分の周りをたくさんの離婚していく人たちがいると親は見るわけです。自分の子供にだけは、自分の息子、また自分、特に娘にだけは離婚はしてほしくない、そんな苦しい思いをしてほしくない。だから何を進めるか、結婚前に試してみなさいよ、一緒に住んで一緒に生活して本当にこの人とうまくいくのかどうかを試しなさいと誰が言うか。先日ある人と話しているとそこにいた5人、同年代の5人の女性、その中の4人が娘には同棲を勧めている、私は勧めようと思うとはっきりと言われた。そして5人の中の1人はクリスチャンです。だからクリスチャンだけがいえ絶対に同棲はさせない、でもクリスチャンなければ4人は子供に同棲を勧めるって言うんです。悩むんじゃなくて、子供が言ってきたら悩むんじゃなくて、親の方が、特に母親がそれを勧める、まあ、よっぽど後悔があるのかもしれませんけれども勧める、 一緒に生活してみなさいよ、一緒に住んでみなさいよ、半年か1年ぐらいは一緒に住んでみないともうどういう人かわからないからね、会うかどうかもわからないし、いわゆるお試し婚です。お試し婚をするように、これが私の社会になりました。さて、創造主を認めないとき、創造主を見失ったとき、基準がなくなりました。基準が全くなくなりました。